今日特別旅を感謝します。ではここで、映像をですね見ていただきます。白馬キャンプの、CM の映像ですね。あとイスラエルチームのダイジェスト映像と、最後にクリスチャンのキーポイント1分間で聖書の部分を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
そうですね。 女が小さい頃から見てますので、もう10回以上見てると思います。人生の転換期になったいくつかの転換になったキャンプになりますので、非常に感謝の祝福がいっぱい詰まったキャンプです。ぜひたくさん食べてメニューをしたいと思います。
主よ来てください。 異端です。この異端の言葉の意味は、正当と認められているものから外れているとあります。ですから聖書の基本的そして中心的教理から外れていることを意味します。異端はキリスト教ではありません。そしてこの異端問題は初代教会の頃からあり現代まで続いています。現代の異端としてはエホバの証人、末日聖徒イエスキリスト教会、統一教会などが挙げられます。その他にもありますが、これらをはじめ異端は決してキリスト教ではありません。それでは異端の特徴を見ていきましょう。三位一体を否定している。キリストが神であり人であるということを否定していたり、そのどちらかを否定している。聖書以外に自分たちの経典を持っていたり、聖書を自分たちの都合のいいように解釈している。救いにイエス・キリストの十字架と復活以外に何かを付け加えているなどです。私たちは旧新約聖書を土台として見分ける必要があります。また異端を見分けるポイントの一つに使徒信条があります。使徒信条とは2世紀頃に策定されたこうローマ信条に基づいて作られた信仰告白です。その使徒信条の元となったこうローマ信条が当時発展してきた異端を見分ける印となったように、使徒信条は正道と異端を見分けるポイントとなります。異端や間違った教えに惑わされないようにしっかりと見分けていきましょう。それではまた。
感謝します。映像見ていただきましたけども、異端についてですね、今日は学びましたけども、異端っていうのはキリスト教ではないですね。でキリスト教だって自分たちで言ってるんですけど、キリスト教じゃなくて救われていない人たちなんですね。でこの異端の動きっていうのはこう最初からあって、パウロも書いてますし、ヨハネも、それからペテロも、そしてユダも書いています。だから非常にこう最初からあったこう、信仰に妨害してくるいろんな、クリスチャンにとってはその外から来る迫害っていうのは一つありますけど、もう一つこうサタンの働きとして、バックにサタンが働いてるってことも思いますけども、その内側から教会の中から崩していくっていう働きの中で異端という働きがあるんですね。でなので教えっていうのはなんかこうすごく重要で、それによって、救いを失ってしまうって言いますか、ね、イエス様の十字架以外に、十字架とあとこれも大行いはこれが大事とか、そういうのをくっつけちゃうんですね。だからいわゆる救いを失ってしまうことになるので、例えば救いだったらイエス様の十字架って全て完全でそれで全て OK なんですけども、それを妨げてるのが異端であるっていうことなんですね。で異端の特徴として特に挙げていただいたのは三位一体のことですね。これは神学用語で聖書には載ってない言葉なんですけども、政治とかでですね、三位一体とかスポーツでも今こう三位一体とか使ったりされる方もおられるので、聞いておられると思うんですけども、父なる神、そして子なるイエス・キリスト、そして聖霊は神であり、それぞれ神であり、それぞれ神であり、そしてお一人であるっていうことですね。一人であるっていうことを聖書は言っています。で、これは私たちの頭で理解してこう分かるっていうことではないんですね。それはそうなんだっていうことを受け取る、信仰によって受け取るものなんですね。っていうのは、例えばですね、分かりやすいのはイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時に、ここにヨルダン川にイエス様がここにいて、天からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶっていう声が聞こえたとありまして、で同時に聖霊が鳩のように天から下ってきたのが見えたって書いてあるんですね。でもこの3つの事柄で全部一人お一人の神様って、私たちには何のことかさっぱり分からないっていうか、 こう頭でこう3次元って言いますか、私は目見えることでこう理解しようとしてもさっぱりわからない、こう理解できないことなんですね。でもこれが本当の神様、私たちが信じる誠の神様なんですね。なので、でも異端っていうのは、例えばイエス・キリストは神ではないとかですね、そういうふうに言うわけなんです。だから、それを三位一体否定するのが特に異端の特徴で、一番の特徴であるということを覚えていただきたいと思います。で、そういったことに対して信仰の戦いを、まあ、私たちの先輩の方々、クリスチャンの方々がしてきたんですけれども、その中で今使徒信条ですね、さっき見ましたけども使徒信条というのができていて、まあ、よく福音派の教会のでは毎週この礼拝の中でこう言ったりするんです、読んだりするんですね。それはまあ私たちの信仰の基本としているわけなんですけど、私たちもそれと同じで使徒信条を見ると私たち の, この信仰 の, 基盤というのがそこで分かるわけなんですね。イエス・キリストは信じているとかですね、父なる神様を信じているとか、聖霊様を信じているとか、十字架とか復活とか信じているとか、そういうことが書かれているわけなんですけど、基本的なことが書かれていて、だからそれを見れば私たちの信仰の土台が分かるということなので、ぜひですね、覚える方は使徒信条を覚えておいていただきたいと思います。私もずっと毎週礼拝でこう言ってたので、もうなんか暗記しちゃってるんですけど、もうそれは僕とても大事なことなんですね。あと、ちょっとイスラエルチームを見ていただきましたけども、イスラエルチームですね、10月の29日から、11月の10日になります。もう飛行機代とかあとツアー代も今出てきていますけども、ぜひお祈りください。参加していっていただきたいと思います。また私も今祈ってるところなんですけども、今ちょっとお金がないとか仕事休めないという方もおられると思うし、家族のこととかいろいろあると思うんですけども、神様不可能ないので、ぜひ祈ってですね、チャレンジしていっていただきたいと思います。どなたでも参加できるので、家族とか夫婦とかでもですね、このどなたでも参加できるので、ぜひいらしていただきたいと思います。イスラエルに行って祈るってこと時代に御心は、私イスラエルにごめんなさいと聖書にありますし、またあそこは私たちの故郷ですし、